運勢がいいか悪いかということなんですよ。で、運勢とは、運に勢いのついたもの。わかりますか？で、勢いがないやつは何やってもダメなんです。あ、だからもうダラダラ物やってるやつ。同じやるんでも生き生きとしてやってるやつ。これ全然違うんです。自分が運勢がいいかどうか。ね。時々ね、鉄砲水だとか、お水がね、バーンと出たりすると、ね、山からくんのでかい石がね、流れてくる。さすがってのね、水の流れで、石が流されちゃって、こんなのが流れてくるんですよ。あ、で、何言いたいんですか？水が流したんじゃないんですよ。勢いが流したんですよ。だから、勢いが、運に勢いをつける。ね。張りのある声で喋る。ね。仕事も嫌々やるんじゃなくて、謙虚やる。うまくいかないことは全て勢いがないんです。わかりますか？ね。だから、うちの会社はまず勢いつけるんです。で、勢いつけて物事をやるんです。だから、うちの会社はいつも景気がいいんです。正直な話して。先も見れるんです。で、なんでかっていうと、運勢が非常にいいんです。だから私も元気よく生きてるんです。で、いやいや物やらないんです。もうパソコンなんかできないんです。だからできないことやらないんです。で、なぜ やらないかっていうと、できない奴がやったってろくなことできないんです。で、やっと覚えたからって上手い奴に勝てないんです。それよりいやいややってると勢いがなくなるんです。それより得意の分野のことを一生懸命やるんです。ね。で、得意な分野のことを一生懸命やれば、人間、やがては勢いがついてくる。だから、だらだら物をやってちゃダメですよ。勢いよくやるんですよ。運勢。運に勢いがついてるかどうか。で、この運に勢いがついてるときに、人は運勢がいいって言うんですよ。だから、運勢は良くも悪くもできるんです。あなた次第なんです。だから、うちの仕事をあんまり最初にして話したくないんだけど、もしね、試しに、ポスティングする人が1000枚、だらだらポスティングしたのと、ね、たった勢いつけてやった時と帰りのことを調べてみた。違うんです。物事ってのは勢いをよくやったところには勝てないんです。何でもそうですよ。お客さんに接する姿。何でも生き生きと勢い、エネルギーが燃えてないとダメなんです。ね。それで、勢いがなくなれば運勢は悪くないんです。これ覚えておいてくださいよ。で、勢いもないのに、大社長に何とかしてくださいって何ともなりません、これは。だから勢いがつく方法をいろんな形で教えてるんです。ね。だから当人が勢いつかないという人は、これは無理です、ね。私の運勢はどんどん良くなります。勢いついてますから。ただ、私と一緒にいたら何とかなるとかっていうもんじゃないですよ。ずっと遅れていくから離れていきます。だんだんその人と離れてって合わなくなってきます。その昔、勢いが同じようについている人なら同じように成功者になります。という、勢いの話です。よろしくお願いします。終わりです。
はい、さっきのですね、運勢勢いの話の続き、補助ですね。勢いをつけるのに、やらなきゃいけないこと、例えばですね、さっき言った鉄砲水ですが、鉄砲水ってどういうんですかって言うと、大水やなんか出ると、途中の川の途中に崖みたいなのが崩れちゃうんですよ。そうすると、プール状態に水が溜まるんです。一定まで溜まると、ボーンとこう、鉄砲のように流れてくるんです。これを鉄砲水って言うんです。で、スムーズに流れてる問題ないですよね。ところがスムーズに流したんでは勢いがつかないんですよ。その時、必ず事務型優先のところというのは、スムーズに流れることを考えるんですよ。ところが、名将と言われるような、戦でも何でも上手い人は、勢いをどうやってつけるかを考えるんです。例えば、チラシを巻くときも、なんで、こっち一万、こっち一万、一万って読めたら、お客さんも少しずつ来るから、流れがいいですよね。それでは勢いが絶対つかないんです。 逆に言うとできるだけまとめといていっぺんにボーンってやると売り上げがバーンって跳ね上がっちゃって、売り上げってのは上がってまたそれを維持しよう、勢いが出るんですよ。すごいねって感じなんですよ。ところがでかいところこっち一万こっち一万ってやってても全くわからないんです。で同じですよね、同じじゃないんですよ、ね、例えば今たつやくんね、あの子に多く出してあげなっていうのは多く取ってるんです。だから多く取ってるところは勢いがついてるんです。勢いがついてるところに勢いをつけてあげなきゃならないんです。これを事務的にすると前取ってたようにして少しずつ分けて少しずつ流れてった方が公平に思うんです。公平とは勢いのない状態なんです。だから官僚国家がすごくなんかやるとすごいダメにしちゃう。国をなぜかというと勢いがなくなって公平に公平にって公平じゃないとあんたがやりやすいだけでしょ。伸びる人をふんと伸ばしちゃうんです。そうすると勢いがつくんです、ね、野球の選手のお金を全部均等にして、そしたらサラリーマンと同じになっちゃうんです。二軍の選手も三軍の選手も同じだけにしてみな。野球にあんだけ人気があるのはうんと打った人が何億円ももらえたりするからやりたがるんだよ。公平とは勢いをなくすものなんです。だから共産国家が常にねダメになっちゃうのは何かっていうと公平にという考えです。公平にということを考えるより我々はどうしたら勢いがするか。だから同じ巻くんだとしたらこの地域にできるだけ一斉にボーンと巻こうよ。一斉に巻けば上がるんです。で一斉に巻いたら昇進足んなくなっちゃう。足んなくなればまた勢いがつくんです。勢いがどうしたらつくかっていうことを考えなきゃいけない。だから同じ人数で戦しても名人みたいなやつがやると1000人で1万人の人がバーンってやっつけちゃったりするんです。それは勢いを止めるんです。それがうまいんです。あの二大名将なんだけど上杉謙信と武田信玄、上杉謙信の方と武田信玄は違うんですよ。武田信玄がえいとうとうとうってみんなで掛け声かけながらこれも気合いなんです。ところが上杉謙信の方は口聞いちゃいけない。戦の前になると大臣にガッと現れ全員口聞くと殺されちゃう。全員が気を止める。黙々と溜めた大地のエネルギーを体の中に入れて大地と一体化するの。そのエネルギーを蓄えて戦の間までじーっとこらえてる。これも勢いだ。どうやったら勢いをつけさせられるかというね。それができたら千人で一万人をやっつけられる。だから我々もどうしたら勢いがつくかを考えなきゃいけない。だから勢いがつく反対が頭割りなの。だから昇進も頭割りしちゃいけないよって言うのね。だからってカラス筋上げてるとか遅れとかってことじゃないから、実際にこう取ってるとこあったらそういうとこ優先にしてあげる。でそういうとこが伸びてる。でそこがどんどんどんどん伸びるからそこを見て人が、あ、こういうふうにすれば伸びるんだって憧れてる。この伸びてく頭を叩いちゃダメなの。抑え込んでみんなと公平にってやるから共産主義ってのはどんなに頭のいいやつ連れてきても伸びない。で共産主義とは何ですかって言ったら、学校で成績がいいやつがてめえらが天下取りたいの、譲りたくないんだよ。成績がいいやつが上になるのが当たり前だと思ってる。世の中学校じゃないんだよ。学校は学生時代まで終わったらが別なんだよ。そんなもの通らないの。まして飽きんどの世界なんか誰も通らないんだよ。なもんね、アキンドの世界ってお店の勢いなの。お店に活気があるか、ね、いる人に活気があるか、ね、チラシ配る人も立った立ったと配ってるか、ね、千枚配るなら本当にパッパッパッパッ配ってごらん。同じ千枚で統計取ってみな。勢いということが分かるの。そのことを昔の人は肌で知ってた。だからちゃんと字にして残してある、ね、人は勢いなんだよ。でまあそれだけです。だから勢いがどうしたらつくか、それを考えるんだよ。以上です。